8. 一般質問。議員6人が町政を問う。山上秀樹議員。障害者差別解消法における町の現状と今後の方向性は。質問。この法律の目的をどのように理解しているか。答え。障害を理由とする差別を解消するための措置などについて、定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現につなげることと理解しています。質問。差別を解消するための措置として、町の合理的配慮の考え方は。答え。合理的配慮とは、障害のある方が日常生活や社会生活で制限をもたらす社会的障壁を取り除くため、障害のある方に対し個別の状況に応じて行う配慮を言います。例として、車椅子の方へ手助けをする。窓口では筆談や読み上げなど、障害の特性に応じたコミュニケーション手段等の対応をすることなどと考えます。質問。法の施行にあたり、役場では具体的なガイドラインである対応要領を策定したか。答え。平成29年4月に、寒川町障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定しました。質問。合理的配慮から情報コミュニケーション条例を制定する考えは。答え。個人の障害特性に合わせた方法で、情報を取得しやすい環境を構築することは、障害の種別や有無によって分け隔てられることなく、相互に理解し合い、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するために欠かせないことです。条例の必要性を含め、調査研究をしていきたいと考えます。柳田優議員。グローバル教育推進事業、情報教育の取り組み状況は。質問。ギガスクール構想の推進により、一人一台のタブレット端末、高速大容量通信ネットワークが整備され、情報活用能力の育成を目標に、グローバル教育推進事業、情報教育の取り組みが始まった。ギガ端末導入初期において、教育実践上明らかになっていく課題の解決が、情報活用能力の育成に求められる。町はどのように子どもたちの資質、能力を育成する教育、ICT 環境を充実させ、情報活用能力の育成に取り組むのか。答え、子どもたちの資質、能力を育むための主体的、対話的で深い学びが実現できるよう、授業改善の一つのツールとして、ICT 機器を効果的に活用することが重要だと考えます。町では昨年度より、グローバル教育推進事業として、外国人英語指導者を全校配置した英語教育を行うとともに、情報活用能力の育成にも力を入れて取り組んでいます。現在はすべての学校でタブレット端末を取り入れた授業が展開され、児童生徒が興味や関心を持って学習に取り組む姿勢が見られます。一方、活用が進んでいく中で、情報モラル教育や情報セキュリティ対策を進めなければなりません。このような課題を解決することで、より良い ICT 教育環境の向上が図られると考えます。今後ますますグローバル化する社会の中で、これからも情報活用能力の育成を通じて、寒川の子どもたちの資質、能力をより一層育成することができるよう取り組みます。
山田正弘議員。農業振興で持続可能な農業経営の活性化を。質問。町の農業は農地、就農者ともに減少傾向にある。この問題を解決するための人農地プランとは。答え。 高齢化や農業の担い手不足が心配される中、今後の農業の在り方などを明確化するものです。各集落地域において十分な話し合いを行い、人と農地の問題を一体的に解決するための未来の設計図となります。質問、新規就農促進の取り組み状況は。答え、国・県では新規就農者に対し資金面や技術面の支援をしています。また町では就農検討段階の相談等から農業定着まで一貫してサポートしています。質問、物価高騰に伴う農業資材高騰に対しての対策は。答え、農業生産資材価格高騰支援事業補助金制度を創設し、令和4年度に購入した農業生産資材の物価高騰相当分100分の15を補助します。質問、営農型太陽光発電ソーラーシェアリングは農作物販売と売電による収入や耕作放棄地解消が期待できるが、町としての位置づけは。答え、地域の環境に合った営農型太陽光発電を含めた再生可能エネルギーの導入などを通じて新たな所得を生むモデルを増やすことができれば、持続可能な地域農業や町づくりにつながり、にぎわいを生み出せる可能性もあるものと考えます。しかし営農型太陽光発電の導入には高額な初期投資や発電設備の下部で日照に応じた作物の生産ノウハウが必要であること、周辺農地への影響なども考えられるため、地域農業者の理解が必要と考えます。八木下雅子議員、緑の豊かさが実感できる快適な町づくりを。質問、寒川町緑の基本計画は、地球温暖化など緑を取り巻く社会情勢の変化に適応すべく令和3年4月に改定された。開発に伴う樹林地の消失、農地の減少、民有地の緑の保全など、課題解決に向け、どのような体制を構築して、実効性ある計画の遂行を図るのか。答え、課題解決のための体制として、町内担当課や各種団体との連携に基づき、課題の原因や対処策を共通認識し、活動内容も含め、PDCA サイクルを用いて精査と見直しを行い、実効性を高めます。質問、緑地の減少は必ず創出につなげていくのか。答え、道路整備やその他土地利用に伴った緑の減少に対して、整備地内への緑化施設の配置や開発指導要項に基づく公園緑地等の設置協議、壁面や屋上緑化の調査研究、整備地区周辺における既存の公園や緑地等の配置状況、中長期的な公園緑地整備の計画等を考慮しながら、代替となる緑が確保できるよう努めています。質問、来年町の木木製と町の花水仙の制定50周年になるが、活用する考えは。答え、イベント等の際には子どもたちやボランティアの皆さんと花の植え付けや植樹をするなど、幅広い情報収集と合わせ検討していきます。質問、施策遂行にあたり一番大事なことは何か。答え、町民との共同の理念のもと取り組む必要があることだと考えます。杉崎隆之議員、 効率的かつ効果的な今後の自治体運営を問う。質問。急速に変化する時代要請によって、今現在の組織運営の課題をどのように捉えているのか。答え。仕事に対する心構え、職場環境の改善を課題として捉えています。部下を超えた横の連携を活発にすること、課題について自分ごとと捉えて情報を共有しながら業務に当たること、臨機応変かつ時期を逸しない素早い対応が職員に求められていると考えます。質問。町単独での行政運営にも良さがあることは理解できるが、組織が大きくなることで多様な人材の確保や自己決定権の高まりも期待できる。市長合併に対する町の考え方は。答え。市長合併については一定の効果があると認識しますが、本町はコンパクトであるがゆえ、常日頃から町民の声を聞きながら目の行き届く行政サービスの提供ができるといった優位性を踏まえながら対応すべきと考えます。子ども政策の推進を。質問。国では令和5年4月に子ども家庭庁が設置され、多岐にわたる事務等を一元化し強力に推進する体制が構築される。町はこうした動きをどのように捉えているのか。答え。子ども家庭庁の設置後も、令和6年4月の改正児童福祉法施行など、児童虐待防止対策に関する新たな取り組みが求められます。今後、子育て支援策を積極的に推進するため、町としても子どもを施策の中心に捉えた体制を整えていく必要があると考えています。関口光男議員。食育と地産地消の両立する学校給食の実現を。質問。学校給食センターの運用開始まであと1年である。現在の食材確保の状況、寒川産食材の取り入れ状況、地産地消について問う。答え。現在は各小学校から青果店に発注しています。できるだけ寒川産食材をリクエストしていますが、流通量が限られていることや、調達時期と流通時期の調整が難しいことから、ほとんど調達できていないのが現状です。地産地消は食育の上でも効果があると思われるため、寒川産食材の活用に努めたいと考えています。質問。寒川産食材を使用するには、作付け等も含め取り組む必要がある。現在の状況と生産者の反応は。答え。町と生産者をつなぐため、学校、生産者、相模農業協同組合でマッチングを行っているところです。生産者からは前向きな意見とともに、作業不良による欠品等の不安の声をいただいていることから、既存の調達ルートの併用も含め、生産者へ負担の少ない対応を検討しています。質問。学校給食で地産地消を推進することは、学校のみならず、家庭での消費をはじめとした波及効果が現れ、町の農業振興、販路拡大につながると考える。町の見解は。答え。食育は子どもの成長に欠かせないもので、地産地消は自分たちの町を知るきっかけにもなります。また、他自治体の事例として、安全・安心な学校給食納入品を買い求める声が高まるという話も聞いています。学校給食だけの販売規模でなく、 さらなる販路拡大のきっかけとして、この機会を活用したいと考えています。